Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。7月26日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続きまして、僕と人生で一番お付き合いの古いお友達、ひがやんこと松村ひろゆきさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週もお伝えしましたように、今月からは月の後半3週目、4週目に関しましては、過去のアーカイブをオンエアさせていただくというアンコール放送にてお届けします。今回の番組もですね、2020年11月にオンエアさせていただいたもののアンコール放送となりますので、よろしくお願いします。何分ですね、初の取材と編集でしたので、行き届いていない部分や荒削りな部分が結構あるんですけども、そのあたりはご了承いただければ幸いです。よろしくお願いします。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
ユーダがいろいろあったね。もうそれこそ若気の至りみちょっと夢を語ってて、それを聞いてからはだいぶ考え方が変わったね。一か八か一回もう結構血がドバドバドバドバ、悔しい、すごく悔しかったね。もう風の噂で、その成り行きをそれなりに受け止めないと生きていけないっていうことかな、自分にまだやれることがあるん違うかなっていう。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリー。はい、
先週に引き続き、ひがやんこと松村ひろゆきさんの人生ストーリーの続きを聞いていただきましょう。でもね、もう本当にね、聞けば聞くほど僕の声ばっかりが入ってて本当に申し訳ないんですけども、初回の収録ということで、今回はお許しいただいて聞いていただければなと思います。先週はですね、彼が病気で仕事ができなくなった話、それから子供の頃、家庭環境が悪く、養護施設に入った話、そして高校では網膜剥離で、失明しかけたりとか、そんなお話聞かせてもらいました。そんなひがやん社会人になります。ということで、ひがやん引き続きよろしくお願いします。
卒業して普通のマッサージ屋さんとかで働いたり、
最初はね、マッサージ屋さんで、
結構だからマッサージ屋さんで働いたりと、病院で働いたり、いろいろ結構経験してんのよね。
そう、病院で働いたり、整骨院で働いたり、
20代はどんな
20代はどんな
感じですか。20代というか
20代は、うん、いろいろあったね。
いろいろあったね
20代はいろいろあったね。もうそれこそ職も転々としたし、
うん、
うん、住むところも結構変わったり、
なかなか落ち着かん感じで、
落ち着かんかったね。
ほんで、お金の無駄遣いもしすぎて、いろいろ買いすぎて。
そう。
それって、やっぱり、あれ、なんとかなるわ、みたいな感じ。もう若さというか。
いや、まあ一応、まあ、働いてたら返していけるお金やったけどね。
ああ、いけるわという感じで、まあ、だいぶ無駄遣いした。
額がちょっと落ち着かんかったっていう話。
大変な、
そう。
ことに大谷になったりとか。
そうそう。
借金取りが来たりとか。
そうね。
なあ、電気消したりとかしてた。電気代払われへんかったりとかしてたな。
してたね。よかったね、そんなこと。
ピンポン押してもなれへんし、みたいな。なかなか大変な20代で。
そう。
で、お付き合いした人もいたり。
そうね。お付き合い
したりして。まあでもその30代とかになってきたらやっぱりちょっとずつこう住む家とか、
そうやな、だんだん落ち着いてきたって感じやね。
だって職場も一緒の職場ずっとね、ま
あ、そうね、
ちょっとブラックな職場やったけど
そうね、だからまあまあ30代はそうやね、それで
30代40代と
そうやね。だからもう住むところはだからもうそんな転々としなくなって、
うん、
まあ住んでる家はね、ボロチークでもね、なかなか長いこと住み続けて、
うん、それに並行して、僕らも一緒に音楽結構やって、
そうね、
ね、20代の頃とかも音楽の機材いっぱい買い込んでてんな。
そうね、
音楽は、楽器は何が、
楽器はですね、まあ一応、まあ、下手な横好きで一応ピアノとドラムと
ギターも
弾くけどね、
ちょこっと、ね、そうだから学生時分軽音楽部とかも入ってたじゃない。
そうね、
野球はあんまり、野球よりもイメージ的に軽音楽のイメージあるよね。
そうね、だからもう高校になってからはもうほとんど軽音楽部って
に力入れて、
そう、とか手術の後もう運動がそんなにできへんということで、あ、
そうかそうか、
うん、
あ、ほんで軽音楽、
まあまあまあ軽音やったら軽音入ろうみたいな感じで、
でその流れで社会人になってもその音楽キーボードシンセサイザーみたいな買ったり、
そうそうそう、
まあでも楽しかったよな。
楽しかったね。
音楽またやりましょうや。
そうね、
ほんで30代40代とまあそうやって音楽もぼちぼちやりながら仕事もして生活も落ち着き、ブラックな職場やったけど、うん、そこも頑張って働いたね。もう自分で店持とうっていうのは随分前からそれはちょ夢としてはあったの、いつかはみたいな。
それはね、二十歳の頃に、まだ学生、うん、もう卒業するかせんしてぐらいかな。同じ、その時に仲良くしてた男の子が、
うん、
住むところがほんまに斜め向かいぐらいの近所やったからよく、うん、お互い行き来してて、その時にちょっと夢を語ってて、
うんうんうん、
やっぱりマッサージの店持つ時はこうや、ああやっていう。二人でこたつなし突っ込んで喋ったことがあってて、その頃からもう自分の中ではいつか自分の店持ってやったらこういう感じ、ああいう感じっていうなんかイメージはあったね。
ああ、なるほどね。
うん。
そういうのをこうちょっとずつこう温めていって、
でも仕事していくにつれなんかやっぱ仕事の難しさも覚えていくし、
そうや
な。やっぱこう人のところで雇われて仕事してるとはいえ、やっぱりこうマッサージするのはまあ一対一やから、
うん、
その、はい、マッサージさせていただく人にどれだけ気に入ってもらえるかっていうのが勝負になってくるからね。もうだからそれはだんだんその若い時には全然気づかなかったことが、
うん、現実の厳しさ的な。
現実の厳しさっていうか、だからこう、例えば、うん、だからね、なんか、で、ひどい、例えばこういうこともあるってことはね、例えば、なんかこう、 いくらお前が人気者でも、
うん、
結構かここのお店の看板があってこそのお客さんやって言われたことがあって、
う
ん、それを聞いてからはだいぶ考え方が変わったね。
あ、なるほどね。
だからそれでいつかだから余計になんかこう理想論の店持ちはちょっとあんまり考えへんなったけど、
うんうんうん、
昔若い頃に抱いてたそういう夢はちょっとなんか全然方向性が違ってきたけども、
うんうんうん、
店をも持ったら例えば最初はすごくもう荒波やったとしても、
うんうんうん、
いつか自分のこう人柄と実力でこうまあ、自分の名前を看板にしてもお客さんが来てもらえるようにしたいっていう。
ああ、そういう理想というか、
うんうんうん。そういうふうな思いに変わったからね。
なるほどね。
うん、
ほんで結局まあ、お店、まあ、ブラックな職場っていうその、なんていうの、もう早く辞めて自分でもう銭湯なんか、もうやってられるかいみたいな、そういうのも、ブラックがゆえの原動力みたいなのもあったんじゃないの？
あ、それも確かにあるのはあったけど、ね。
だって心地よかったらさ、もう50手前ぐらいになってきたらさ、
そう、
もう心地よかったらもういいかここでってなってまうもんな。
ね、
やっぱり人間さ、別に諦めじゃなくて、うん、心地よさにこう、守りに入るっていうの？
そう、
うん。それがやっぱり、くそーっていう、ブラックなだけに。
いやーもう、そうやね。だからまあ、なんやろ。まあ、一か八か一回、まあ、失敗してもいいからやってみる価値はあるかなって思うようにやってね。
いろいろやっぱり不動産屋回ったりとかいろいろ吟味して。
そうね、結構。
変なとこも紹介。この人ね、人がええからな。結構ちょっと適当なことで丸め込まれて変なとこ借りそうなとかなっとったな。
ほんまにそれもなんか。なんかこれあかんでってなんか助言もらってな。
まあでも結果的にはいい不動産っていうかいい物件と出会えて。
そうね。
ほんで日本橋のあれ何枠日本橋何丁目4丁目ぐらいなんだ。
日本橋4丁目か。
4丁目か。堺筋の、ちょっと入ったところみたいな。
そうそうそうそう。
まあでもマッサージ屋にするには。静かで場所やったよね、考えたら。一回やったし。
そうやね。
で、松村マッサージをオープンさせて。
そう。
Good morning, everyone. This is produced by FM Geek. 夢かな、淀川 Riverside Station。
ここらでまたちょっと、ヒガヤンの思い出の曲を。
オフコースの言葉にできないよね。
おー。わかりました。じゃあ、曲紹介お願いします。
はい。オフコース。言葉にできない。
あなたに会えて本当によかった。嬉しくて嬉しくて言葉にできない。
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からビアリで Be happy。
よろしくお願いします。
で、松村マッサージをオープンさせて、
そう、
最初はちょっとこう暇やったりしたけども、ちょっとずつお客さん増えてきて、うん、なんかどういうあれで体調病気になった感じ、
うん、自分的には全く、まあ、表情がなくなかったわけじゃないんやけども、うん、とりあえず咳込むことが多かったんやけどね、
うんうんうん、
日頃から。
それはもう何年か前から、
うん、そうそうそうそう。だからちょっとこう体がぬくもってきたらすごく咳込む感じやって、お医者さんにこう検査も行ってないからどういう症状かよく分かってなかった。
ああ、ちょっとなんかちょっとおかしいなっていうのはあったのはあってんけども、全然そんな大差じゃないわみたいな。
ある日突然なんかね、ちょっとお客さん終わってありがとうございましたって見送って店に入った瞬間に、なんか別にこうなんか、うん、なんか口がなんか出てくるかもと思って、そこの洗面、まあ、流しのところでちょっと痰をこう吐くような感じにしたら、もう結構血がドバドバドバドバって
血
血血してしま
って、ね、血血して、
うん、
おー、そりゃびっくりするな。
びっくりしてね。
うん、でもそれ別に苦しいとか何にもな
く、まあ、全くだからそれ
ただ口から血が出てきました的な。
そうそうそうそう。
へ
ー、だからもう痛みも何もないからね。
でもびっくりした。
びっくりした。
そらそうやな、うん、そんな経験ないわな。
うん、でそのまま例えばもう白血してるから、もうなんかこう貧血にでもなってひっくり返るんかもって、そうでもない
し。ないし、病院行ったら結局、
病院行ったら結局はあの気管支拡張症という病
気。ああ、気管支拡張症ね、うん、だから結局やっぱりあんまり無理ができへんってやつだね。
そうそうそう。だからもう体ぬくもったらまたこうね、
白血したり、その痰に血がから、うん、あの混じったりとかして、
混じったりとか、そう。
ああ、それでやむなくそのマッサージもだから力仕事やから、
うん、
でやっぱりこう、なんていうの、結構体力使うし、体もそれこそぬくもるし、
すごくぬくもるね。
おお、それでほんじゃもう医者からもちょっとあれされて、
そうそう、一応ドクターストップ
かかって、ドクターストップかかって、
うん、
ほんでもやむなく、
やむなくもうやめて
しまったって、頑張ったお店を。ただそれはやっぱり自分の中ではすっごい、
うん、
もう悔しいというか残念な。
そう、
あ、そうか。でもそれは悔しいね。
悔しい、すごく悔しかったね。
そうかそうか。まあでもね、まあ、うん、周りの、
そう、だからもうお店オープンの時もいろんな人にもう手助けしてもらってね、本当にね、もう感謝感激雨あられでやってたのに、もうだから閉める時もすごく一抹の寂しさを感じて ね、
そうやね。まあまあでもそれもいろいろこう手助けしてくれる友達がいたりとか、いろいろして、
うん、
でまあもう今はあんまりだから無理せんように、
そう、小走りしてもそうやし、
うん、
例えばもうここ重たいもんちょっと担ぎ上げたりとかして、体がぬくもるとやっぱりこう、
あ、今でも
そうね、
うん、ちょっとそういうこう やっぱ怖さあるやんね。
怖さは、
ね、うん、怖さあるやんな。
うん、
ああ、ほんでちょっとそういう診察っていうか定期的に、
そうそうそう、
こう病院行ったりとかして、
あ、そうそう、
それもだから解決して病院、店閉める手前で入院してたよね。
そう、入院して、
あれ1ヶ月ぐらい入院してたっけ。
検査入院って形やけどね。
あ、そうやったね。
うん、検査入院で。
お見舞い行ったね。
うん、そう、ありがとうね。
いやいやいやいや。そっかそっか。ということで、まあ、被害の人生を、駆け抜け、ね、駆け足で聞かせてもらって、お母さんとかは、二十歳とかで施設出てからとか、接点は、
あったね。
ちょっとの間あったやん。
ちょっとの間あったね。やっぱりちょっと、だから会ったりまた遠ざかったりとかして、結局最後はもう遠ざかったまま、お母さんはもうね、あの世に行ってしまったけどね。
あ、病気で。
多分病気で行ったね。
うん、70いくつぐらいまで生きてはって、
う
ん。
そう、70ちょいでもなくなったね。
まあ、風の噂でっていうやつやね、聞いたっていうことで。お姉さんとかとももう全然連絡取ってなくて。
そうね、お姉さんもね、一人、自分の一つ、自分のすぐ上の姉がもう亡くなってしまったからね。
あ、そうなんや。
そう。
へえ、うん。若いのに。
そうね。
それ病気。
もう風邪の噂で。
おお、へえ。そうなんや。
うん、
そうかそうか。結婚とかなんかそういう間には結婚話とか。
一切なかったね。
あ、なかったんや。
一切なかったね。
そっかそっか。まあ。ずっと今も独身ということで。まあでもね、人生わからんからね、これからの時代ね、100年人生。
わからないね。
もしかしたらなんかね、こう、そういう、またいい、あれがあるかもしれへんということで。
そう。
ああ、なるほどね。で、まあ、これちょっとね、いろんな人に、同じ質問しようかなと思ってんねんけども。
はいはい。
もし、10代の頃の自分に、うん、声をかけ、メッセージを届けてあげれるとしたら、どんなことを届けてあげたいですかと。
10代の。
うん、10代の頃の自分に。
自分に。まあ、堅実で、
うん、
堅実に生きた方が、
うん、
まあ、まあ堅実に生きると、人生はそれなりにも決まってしまうけど、波乱万丈は、まあ、その成り行きをそれなりに受け止めないと生きていけないっていうことかな。う
ん、おー、すごいね、
うん。
すごいメッセージやね。深いね。
うん、
で、もう一つ、
はい。
自分の人生を振り返って。
はい、
今、55、6年を振り返って。
はい、
なんかこう、改めてこう客観的に振り返って感じること、
客観的
に どうやったかなみたいな。
そうやね、いろんな体験してる割に全然こう読みが浅いというかね自分の読み、あの 世の中に対する読みが甘いから失敗することが多いというね。
ああ
、だからもっとこう、なんていうんかな、人の言うこともいろいろ聞き入れて、
うん、
であとはもう自分の信念もこう貫けるように、
うん、
しっくりじっくり、あの、一つ一つ真剣に考えて行動すべき
や
ったかなっていう、
ね、まあやったかなというね、ちょっと反省も含め、
う
ん、
そう、
あ、
だからこれからは、これからもそんなに変わることはないんかもしれんけど、
うん、
だからそのちょっと反省点もあるから、まああんまりこうね、無茶な行動を起こさないように、
うん、
というね、反省はあるかな。
うーん、なるほどなるほど、
うん、でもまあ突き進めばまたなんかね、赤い光が見えてきそうな気もするからね。頑張ろうかなと思って。
ああ、これから先ね。
人生まだ、うん。弱気になることがあるからね。
どうしてもな、そうやっぱり。
今のこの境遇を考えると、この先、 どうなっていくのかなっていう、ちょっと弱気になる部分もあるし、このまま人生終わるのかなっていう弱気もあるけども、弱気な考えもあるけども、
うん、
今まだ、こうやって行かせてもらってるから、
うん、ええー、こと言うね今日は、
うん、いいこと言うあだからまだね、自分にまだやれることがあるん違うかなっていう思いで、
うんうんうん、
またなんか新たにチャレンジできることはしようと思ってる。
なるほどね、うん、そうそう、それも聞こうと思ってて、これから100年人生、人生100年人生やけども、これから先どんなことをしたいこととかとかで聞こうと思ってたところやったら、ちょうどよかったよかった。
そう、
うん、
これからね100年人生、
うん、まあでもほんまにそうやって体いたわりながら、
うん、
でまあぼちぼちやれることをねやっていって、やっぱり長生きでもいつまでもね、自分の足で歩いて食べたいもん食べて言いたいこと言うてっていうのはね、
うん、
あれやから、いつまでも元気で頑張ってくださいな。本当に
ありがとうございます
ね。もう腐れ縁で7つ違いでどんどん一緒に年取っていきましょうっていうことで、今日はひがやんこと松村ひろゆきさんに、長いお付き合いの本当に人生、僕が初めて聞いた話もあったりとかして聞かせてもらってありがとうございました。どうでしたか。
いや、楽しかったです。
楽しかった、よかったよかった、はい、またまた
ちょっとこれは突っ込まれたくないなとかいう話もあるけど、
あるけど、まあまあその辺うまいことな、うん、ちゃんと丸く収めたやろ、
はい、
ということで、
はい、
ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ひがやんこと松村ひろゆきさん、貴重なお話の数々を本当にどうもありがとう。これからもずっと友達でいてくださいね。そしていつまでも末永く頑張ってくださいね。応援しています。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は盲目のバンカー、わかりやすく言いますなら全く目の見えない銀行員岡田大輔さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。
yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that have